時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日360回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回はフォトグラファー大畑秀武さんにご出演いただきました。自衛隊からフォトグラファーの道へと進んだ異色のキャリア、自動車教習所の教官時代、接した学生の姿にチャレンジしようと心を決め、地元新潟から東京へ、多くの写真家を輩出している代官山スタジオ、そして師匠の下で技術と心得を学んで30代で独立。学校紹介や企業ホームページ、有名タイヤメーカーの広告など、あらゆるジャンルの写真を撮り活躍する大畑さん、我慢しないというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を、株式会社ワオワールドの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。リディッシュ株式会社代表取締役、松隈健さんです。松隈さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、松隈さん、現在どのようなご事業を展開されていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、私どもリディッシュ株式会社は、主にですね、中小のこう飲食店さんに対して、まあ、彼らが持っているですね、コンテンツ、まあ、サービスとか料理の魅力がより引き立つように、まあ、彼らのこう経営をサポートして、彼らがもっとこう利益が上がって、でかつ来ていらっしゃるこうお客様方にいいサービスを提供して、で働いている従業員の方々もより豊かになるという、そういうようなこう事業をこう展開しております。
はい、いわゆるこう経営 の、まあ、この飲食業のですね、はい、経営のこうご支援をされていらっしゃるということなんですね。
はい、そうです。
例えばのコンサルティングとは違うものなんでしょうか。
あ、そうですね、コンサルティングの側面もありまして、はい、まあ、我々ですね、今具体的な事業としては、はい、マーケティングの支援事業とファイナンスの支援事業という2つの事業を主にやっております。はい、ただここから先が特徴的でして、特にファイナンスの事業はですね、まず会計とか税務をこう切り口にして、まあ、そこの支援をまずやってます。でそこからですね、得られるデータを使って、そのデータと経営のノウハウですね、それをこう掛け合わせて経営支援するという、なのでこう言い方を変えればですね、はい、まあ、コンサルティングをこうテクノロジーと掛け算して経営支援をするって、そういった事業になります。
へえ、はい、こういうこうデータをこう活用していくことによってですね、はい、この飲食業界のどのようなこう課題というものをこう解決していくんでしょうか。
はい、いくつかのこう課題っていうと側面がありまして、はい、まあ、一つはですね、持ってる魅力、コンテンツ力っていうのは非常に高いんですけれども、やはり一つ大きな課題としてあるのは、経営の専門家ではないっていったところですね。はい、やはり多いのは料理、サービス、まあ、彼らが本当に得意としているこう本業の専門家であって、こう例えば僕らが得意であるマーケティングだったりだとか、はい、ファイナンスのところはあんまり得意な方々がいらっしゃらないっていう、そういったその経営のこうリテラシー的なところがやっぱり一つ大きな課題だと思ってます。
はい、じゃあその部分を御社でこう支えていくということなんですね。
そうですね、まあ、加えてやはりこう経営のリテラシーに加えて、やはりこう昨今、はい、中小の方でもやっぱ確実に重要になってくるのがデータのこう活用みたいなところですね。なのでそこを自らこうデータの活用するっていうのがかなりやっぱりこう本業が忙しいので難しい中で、我々がこうパートナーとしてこうサポートしていくっていうのが我々がこうやりたいアプローチではあります。
じゃあこの一緒にですね、この業界を盛り上げ、変えていくという、そういったところなんですね。
そうですね、はい、
さあ、そうしたこう事業を展開されていらっしゃる松隈さんですが、一体どのような道を経て今に至るのか、お話伺っていきたいと思います。
はい、まあ、キャリアとしては大学は理系だったんですけれども、はい、まあ、同窓生が、まあ、メーカーだったりだとか銀行に行く中、ちょっとやっぱ自分は何かこう普通に就職するっていうのが、うん、違和感があるっていうかですね、はい、あんまり向いてないだろうなと思って、大学在学中にですね、はい、まあ、公認会計士の資格を目指して、で大学卒業後にこう公認会計士になりました。で最初に入ったのが東松っていう監査法人で、はい、でそこからですね、まあ、プライスウォータースクーパス PWC っていう、はい、まあ、コンサルティングの会社に入って、でそこを経てですね、スパークスグループっていう、まあ、投資の会社にこう入りました。
はい、
でまあ、そこでですね、まあ、最初はそのスパークスグループがこう上場前だったので、会計士としてこう上場をサポートするっていう役割で入ったんですが、
はい、
まあ、その後投資の部門に移って、で一番長いのが投資家としてのキャリアですね、はい、まあ、10年近くすごくアナリストだったりだとか、ファンドマネージャーっていうのを経験して、
はい、
でその後に独立して今の会社をこう作ったっていう、そういうキャリアになります。
じゃあ今の本当にね、ご事業と、ね、この飲食業界ですけれども、バックグラウンドはもう全然違う業界に、はい、そこの中でキャリアを築いてこられたんですね。
そうですね、よく言われます。全く違うのでこうなぜこう飲食店さんに対してこう事業を始めたのっていうのは、もうほとんどの方に聞かれるご質問ですね。
そうですか。
はい、
でも今こう経営者としてやっていらして、でもこう大学時代の時もこう何か就職するっていうのはちょっと違うなという、
はい、
なんかそういったこう思いも終わりあったんですね、うん、そこってなんかこうどういったものが自分の中にこうベースとしてなんかあったんでしょうか。
あ、そうですね、そういう意味では学生時代から何かこうちょっと人と違ったことをやりたいっていうような、うん、考え方をこうずっと持ってたと思います。でかつやっぱり実家がこう商売をやってたので、まあ、どちらかというとやはりこう普通に会社員になるよりは将来こう事業とかそういうことするんだろうなっていうのは漠然と思ってたんですよね。なのでこうみんなと一緒にですね、こう会社の中に入ってでどんどんどんどん出世していくっていうタイプではなかったので、会社に入ると間違いなく出世しないだろうなと思ってました。
はい、でもそんな、ね、こう思いもありながらですね、まあ、こう、はい、会計、それからそのコンサル、そしてこの投資家としての、はい、キャリアを歩まれていますが、当時ですね、こうどういったこう考えを持ってこの自分のキャリアというものを広げていこうというふうに思ったんでしょうか。
そうですね、やはり最初のきっかけがやっぱりこう会計士になったっていうのがやっぱ大きかったとは思います。なのでこう自分のこうキャリアの軸として、やはりこう数字を扱うだったりだとか、こうお金回りっていったところ、まあそういったところがこう軸になるだろうなっていうのは漠然と思ってて、ただですね、まあそれが軸としてありながら、やはりこう、まあ今でもそうなんですけれども、なんか根拠のない自信みたいなのがあって、こう自分はこう、まあ、そこに向き合えば何でもできるし何者でもなれるんじゃないかっていうのはずっと思ってたので、何かどちらかというと軸はありながらも、こう出会った人にでこう縁があってそこにこう選んでいったっていうのが、結果的に今のキャリアを築いていったっていう形になります。はい、
いや、その後のお話大変気になるところなんですが、後半引き続きお話を伺っていきたいと思います。
はい、
さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今松隈さんが興味関心を持っていることを教えてください。
そうですね、今忙しいので、うん、やはり一番はこう会社とか事業をどう伸ばすかなんですけれども、はい、もし時間があったらっていうところで言うと、はい、ちっちゃい頃からですね、科学とか、あとは歴史とか哲学とかがすごい好きなので、はい、何かですね、こう、はい、世の中の真理とかそういうのをこう突き詰めてこう考えて、そういうことをこう 突き詰める時間が欲しいなって、それが一番今こうプライベートではやりたいことですね。
あ、そうですか、はい、なんか今気になってるものとかあるんですか？
ありますね、はい。まあ、やはり一番こう気になってるのは、はい、ちっちゃい頃こう科学者になりたかったので、こうテクノロジーがこう世の中をこうどう変えていくんだろうっていうのは一番こう興味があるところですし、まあ、かつ今の事業にもこう関係してるところではあるので、やっぱテクノロジーのところはやっぱり一番なんかこう趣味としてもなんかいろいろこうやりたいなと思ってたりします。
もうなんか話されて生き生きとされてですねすごく本当にお好きなんだなという、ね、感じがすごく伝わってまいります、
はい。
さあ、それではここで一曲お届けしましょう。エンティームでウォークライ。さあ、後半も引き続きリディッシュ株式会社代表取締役松隈武さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は最初のキャリアですね、公認会計士、そしてコンサルティングですね、そして投資家へというですね、このキャリアを話をしていただきました。でそこからですね、もう全く違うこの飲食業界向けの、まあ、事業をですね立ち上げていくという、まあ、企業の道を選ばれるわけですが、一体ですね、なぜこうした新たな道進もうというふうに思われたんでしょうか？
はい、きっかけはですね、やっぱり一番は近くにあって足しげく通ってた飲食店がありまして、でそれがこう何店舗かあったんですよね。でそこ何店舗かある飲食店が結構比較的短い期間に立て続けにこう廃業されて、でそれが本当にこう僕はお気に入りだったのでもったいないなって思って、でそれが一番のきっかけです。はい、でその中でやはり自分で何かこうできることがあるんじゃないかと思ってまして、で当時ですね、でそこからこういろいろこう考えていく中で、やはりこう自分がこうキャリアとして積んできたこと、
はい、
まあ、会計士だったりコンサルだったり投資家として、こういうこう経営のノウハウみたいなことがもしこう当時のこう好きだった飲食店さんにこう提供できてれば廃業されなかったんじゃないかなと思ったのが一番のきっかけです。
へえ、はい、じゃあ自分の身近なところでですね、こういったものがあって、はい、じゃあということだったんですね、
はい。
でもそこからですね、本気でですね、これを本当にやっていこうというふうにその一歩ってどんなふうにこう踏み出していったんですか？
はい、あ、そうですね、まあそれだけではなくてですね、あとまあ2つぐらい理由があったのが、やはりもともとやっぱり会計士、コンサル、投資家っていうキャリアを経ていく中で、やっぱ事業をやってみたいっていう思いがかなりこう強かったっていうこと、で、あともう一つはやはりこうそれ思いだけではなく、やはりこの業界ってすごくこう魅力的だと思ってましたし、逆に言うとすごくもったいなかったなと思ってたんですね。でそこから自分のこうキャリアを考えた時に、まあ、いろんなその業界を見てたので、他の業界で当たり前に行われていることをこの業界に持ち込んだら、この業界ってもっと魅力的になって、もっと産業としてこうチャンスがあるんじゃないか、逆に言うとですね、僕らがこうやりさえすれば、僕らの事業も素晴らしくこう大きなチャンスがあるんじゃないかと思ったのが、まあ、その他のこうきっかけ で、はい、でかつそこにこう踏み出そうと思ったのはですね、やはりそういったところがこう理由がいくつかこう掛け合わせて、やっぱり自分がですねこうチャレンジしたいっていう思いが当時一番強かった、それが一番のきっかけかもしれないですね。
あ、そうですか。
はい、
その思いで2015年ですね、はい、こう創業となるわけですが、当時っておいくつだったんですか？
当時は45歳ですね。
はい、そうですか。
はい、
さあ、こう本当にこの45歳大きな決断一歩、ということなんですね。
そうですね、全く新しい分野に45歳からこう、まあ、ある意味飛び込んでいったので、まあ、今考えたら結構大きな一歩だったなと思いますね。
いや、すごいですね。 でもこう投資家として今までですねこの飲食業界をまあ見てきて、一方でですね実際にその業界に入って、はい、まあ、自分が実業としてやっていく中で実感したことってどんなことなんでしょうか。
あ、そうですね、やっぱ一番実感したのは、まあ、先ほどお伝えした通りこう会計士コンサル投資家と全然やっぱ事業家って違うんだなっていうのが、まあこれあるあるではあるんですけれども、一番そのギャップを感じたところで、それは具体的に言うとやはりこうどちらかというとこう外部からこうサポートするっていう立場から自分で事業を起こして自分でこう一からこう売り上げを立てて人をこう雇ってっていうところですね、この事業家と外部のサポートとのこう全然立場とかやることの違いっていうのが一番大きなギャップでしたね。
その、ね、先ほどおっしゃってたこの業界にこう他の業界でこう、活用されているものとかをこう取り込んで、ね、こうやっぱりこう行くことがいいんじゃないかって、実際にじゃあそれを現場でやるってなると、またそこはいろんな壁とかそういったものもあるということですか。
は
い
は
い、
そうですね、やはりこう投資家とかこう会計士のとしての立場として見てたこう飲食店さんだったりこの業界とですね、やっぱり自分がこう事業としてそういう業界に飛び込んだ時のギャップっていうのはこう具体的に言うと、やはりもう本当にストレートに言うとこう現場が分かってなかった部分があるなとは思いました。なのでやはりこう実際にですね自分で立ち上げて自分で飲食店さんにこう営業してみると、なかなかこう厳しいご意見とかもあってですね、なのでやはり飲食店さんがですねどれだけ忙しいかとかですね、やはりこう彼らの一円の重みとかですね、そういったのを肌身をこう通じてリアルに感じたのはやっぱこう事業をやってからですね、お恥ずかしながら。
でもこう一つ一つですねこのアプローチもされてご経験も積まれて、まあ今にこう至ると、その今からですねこういろいろとこう振り返っていく中で、松隈さんの中で人生のこう分岐点というふうになった場面ってどんなところなんでしょうか。
あ、そうですね、いくつかありまして、でそのいくつかある中で共通しているのは全部人との出会いですね。で最初の分岐点はやはりこう会計士になって、東松っていう監査法人に入ったところなんですけれども、それも、まあ、今でも尊敬している先輩からこう声をかけてもらってっていうところですし、スパークスグループっていう投資の会社に入ったのも、それも先輩に声かけてもらってっていうところで、で今の事業を始めたのも、やはりこう知り合いと、こう話していく中でって、もうその声かけてもらったとか、話してたシーンっていうのが今でもこうありありと覚えてるっていうところで、そういうこうキャリアのこう転換点になったところに全て人がいたなっていうのは、まあ大きなことでしたね、僕にとっては。
そうしたこの人とのこの出会いを、まあ、こう作っていくといいましょうか、この出会いを生み出すためには、どういったことが大事だというふうに思いますか。
そうですね、僕自身がそうってなんかこう人との出会いっていうところでなんかこう人脈を作ったりとかいうところがすごくこう長けてるっていうわけじゃないんですけど、ただやはりそういうこう出会いで自分の人生が変わってきたなっていう思いが強くあるので、やはりこう出会いによって人の人生って大きく変わるんだっていうところ、それがやっぱ身に染みて分かってるからこそ、やっぱりなんかこうこの一瞬一瞬をこう大切にしようみたいな、そういう思いは強いかもしれないです。
そうですか、
はい。
今のご事業ですね、こう展開されていく中では、こういろんな壁もですね乗り越えてこられたということなんですけれども、この道を歩んでいく中でですね、いろんなそのこう逆境とかですね、こういったものにあった時にそこからこう立ち直っていくためにはですね、松隈さんのご経験の中から、まあ、どんなこう考え方とかですね、そういったものが大事だというふうに思いますか。
そうですね、それもいくつかあるかと思ってます。一つは まずこうできるっていうところからこう常に始めるっていうところは、もう強く心がけてますね。はい、何かあのこれは会社の中でも言ってるんですけれども、できないかもと思った瞬間に、なんかできるこう手段とかですね、そういうことを探さなくなってしまうっていうところですね。なのでこうどんなにこう逆境にあっても、なんか絶対できるんじゃないかって思うところですね。それはあのずっとそういうスタンスで生きてきていると思ってます。あとはですね、あの取り返しのつかないこう失敗をしないっていうことは心がけてるかもしれないです。
じゃあ今度リスクに対してのところですね、考え方ですね。さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。松隈さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
はい、そうですね、僕自身がそうだったんですけれども、このですね、国に生まれて、なんか自分がこう生まれたところとか、あと出会った人とかがこうすごくこう大切だなと思ってます。でそういったこう自分の生まれたところとか出会った人たちを大切にすることが自分にとっても幸せになるんじゃないかというふうに思ってるんですね。でそう考えた時に、やはり自分がこうこれからどれだけこうチャレンジできるかだったりだとか、自分のこう軸をしっかり持てるかで、こう周りの人を豊かにできるかで、翻って自分がこう幸せになったりこう豊かになるかっていうところが決まってくると思ってます。なので、今ですね、いろんなこうステージにいらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけれども、どんなこうステージにあったとしても、やはりこう常にこうチャレンジをする、自分の軸をぶらさないっていったところ、ここをこう心がけるっていうことが、やっぱり僕の中では一番大切だと思ってますし、もしかしたらこう皆さんの中でもそれが大切になるかもしれないなと思います。
いや、素敵なメッセージをありがとうございました。
はい、
ということで本日は改めまして、リディッシュ株式会社代表取締役松隈剛さんにご登場いただきました。松隈さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。ジョングク、ラトーでセブン。森沙耶香の Life is a Journey、 いかがでしたでしょうか。人がやっていないことをしてみたいと、就職ではなく勉強して公認会計士の資格を取得。東松監査法人 PWC コンサルティング、そしてスパークスとキャリアを広げる中、事業に挑戦しようと決意し、2015年、45歳で起業独立。これまでとは全く異なる世界で壁にぶつかりながらも、それを乗り越え、飲食業界の課題をテクノロジーの力で支え、共に変革しようと取り組む松隈さん。いくつになっても自分の軸を大事にチャレンジを。自分らしくあり続けることは決して容易なことではないですが、松隈さんの生き生きとした姿にその大切さを改めて感じました。自分に対するセルフトークをできないではなく、できるに変えていく。まずはここから始めていきたいと思います。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。